5、袖ヶ浦市子ども議会を開催しました。児童生徒が市への思いや提言を発表を。2ページから4ページ。袖ヶ浦市の未来を担う子どもたちに、議会や行政についての関心と理解を深めてもらうため、昨年に続き、袖ヶ浦市子ども議会が7月2日火曜日に、教育委員会により開催されました。子ども議会では、市内小中学校の代表者が、それぞれ市への提言・質問や自分自身の考えを発表し、市担当部署と市政に関する意見を交換しました。今年の子ども議会では、子ども議員から再質問が行われるなど、積極的な意見交換が行われました。写真の説明。議員席全体を正面から写しています。左右横2列に12名の子ども議員が着席し、その後方に座っているのは担当部署の方々と思われます。写真終わり。発表の一部内容をご紹介します。12名の顔写真、学校名、学年、氏名、内容が書かれています。昭和小学校6年生、磯貝柚月議員。30年後に坂戸の森を残すために。昭和小の隣にある坂戸の森は、千葉県指定の天然記念物です。私たちは小さい時から虫を捕まえたり、どんぐりを拾ったりしてきました。しかし、今、坂戸の森が昔より荒れてしまっているそうです。木が倒れたままになったり、ゴミが落ちていたりします。坂戸の森をきれいにしてくださっている方もご高齢になり、大変だそうです。そこで私たちは、坂戸の森救出プロジェクトをしたいと考えています。ゴミ拾いをしたり、坂戸の森の良さを広めたりしたいです。そこでぜひ、私たち昭和小の6年生と一緒に、坂戸の森の良さを広めるツアーを企画してくださる方を募集しています。また、倒れた木を運ぶ力を貸してほしいです。長浦小学校6年生、大木陽議員。未来の袖ヶ浦。私は袖ヶ浦市に聞きたいことが2つあります。1つ目は地震についてです。1月1日には、能登半島で大地震があり、たびたび地震が起こっています。そこで市がどのように私たち子どもや市民を守ってくれるのかについて具体的に知りたいです。2つ目は動物たちが住みやすい環境についてです。私はこれから市の森について総合的な学習をしていきます。市の森は自然豊かな森、生き物がたくさんいる森と聞いています。そんな C の森で学習を進めていくことが楽しみです。生き物や自然が多い袖ヶ浦市をこれからも守っていってほしいです。そんな袖ヶ浦市をこれからも守るために取り組んでいることを教えてください。
セクション5の続きです。根形小学校6年生、竹澤啓太議員。遊びやすい根形小のために。子ども議会での提案についてクラスで話し合い意見をまとめました。根形小学校では遊具の劣化が進み使えなくなっているものがいくつかあります。そこで新しくアスレチックを作ってほしいと思います。理由として一つ目はアスレチックがあれば室内で遊んでいた子も外で遊びたくなります。2つ目は、ペア学級での遊びが一段と楽しくなり、 学童の子たちも喜びます。三つ目は握力をつけることができます。最近の小学生は体力テストの結果で握力が弱いことが分かりました。ターザンロープなどで体を動かすことによって握力を鍛えることができます。このような理由からぜひアスレチックを作っていただきたいです。中川小学校6年生吉田ひまり議員、タブレットを薄く軽くしてほしい。私はタブレットで学習することが大好きです。教科書だけだと分かりづらいところを映像で見られるからです。さらにもっと知りたいと思ったことを調べられるからです。でも困っていることがあります。それはタブレットが重く厚いことです。タブレットを家に持ち帰るとき、ランドセルに入れるととても重くなり、使いたい教科書が入らなくなります。6年生の私が重いと感じるので、下級生はもっと大変だと思います。ですのでタブレットの持ち運びが楽になるように、タブレットを薄く軽くしてほしいです。タブレットが薄く軽くなったら、もっといろいろなところに持っていき、その場に合った使い方をしていきたいです。平岡小学校6年生吉田安里議員、笑顔あふれる袖ヶ浦市を平岡から。私たちが通う平岡小学校の周りには公園が少なく、子どもたちが外で元気に遊ぶ場所がありません。学区も広いので、友達と気軽に放課後集まって過ごすことはほとんどないのが現状です。平岡祭りや平岡元気キッズプロジェクトで子どもたちが地域で交流する機会が増えていますが、まだまだ参加しているのは一部の人のような気がします。そこで年代を超えてたくさんの人々が交流を深めるために、平岡交流センターを活性化させるのはどうかと考えました。例えばアスレチックやカフェを併設したりすることで、家族連れや知らない人同士も交流する機会を増やし、たくさんの会話や笑顔あふれる袖ヶ浦市になってほしいです。倉波小学校6年生鶴木優子議員、袖ヶ浦市の地産地消のこれから。私は袖ヶ浦市の農産物を多くの人に知ってもらって食べてほしいので、農業に関して2つの要望があります。1つ目は家族で楽しめる農業に関するイベントをしてほしいです。袖ヶ浦はとても農産物の種類が豊富で、イベントに参加した方が商品を買うきっかけになると思います。2つ目は袖ヶ浦産の農産物を買ったり、それらを使っている飲食店を利用したりするとポイントがたまり、それを直売所で使えるアプリを作ってほしいです。ポイント制にすることで購入の動機を作れると思います。この2つを実施することで袖ヶ浦の農業に注目が集まり、さらに広報することで農産物の良さを市民に知ってもらえると思います。
セクション5の続きです。奈良和小学校6年生、引間優雅議員、活気あふれる袖ヶ浦市。私は駅前などに移住者が増えていく中で、袖ヶ浦で行う大きなイベントは、あれわいさの差以外に思い浮かぶものがなく、少し物足りなく感じました。そのため、年齢に関係なく、楽しんで参加してもらえるイベントを作ってほしいです。具体的には、大人を対象にしたスタンプラリーではなく、子どもたちも地域に親しむことができる市内宝探しイベントを行うことを提案します。参加者は冊子に書かれた手がかりから謎を解き、 各エリアに隠された宝箱を見つけて報告するイベント内容です。一定期間の間にすべての謎を解き、応募すると特産品などが抽選で当たるというものです。地域活性化のためにぜひ行ってほしいです。昭和中学校3年生、竹内唯人議員。笑顔があふれる袖ヶ浦市。私は幼い頃から挨拶を大切にしてきました。峠工事に会う地域の人との挨拶では、自分の気持ちが明るくなったり、その人やこの地域の温かさを感じたり、たくさんの利点があります。しかし残念ながら挨拶を返してくれない人もいます。そこで、より多くの人に挨拶の大切さを理解してもらい、袖ヶ浦市が今よりもっと住みやすく、温かい町になってほしいという思いから、私は挨拶運動の実施を提案します。挨拶強化週間やキャンペーンを実施し、回覧板やポスターの作成、掲示を行うことで、挨拶をしやすい環境づくりができると思います。一人一人がいつでも誰にでも挨拶ができる温かい袖ヶ浦市を作っていきたいです。長浦中学校3年生、鈴木芽衣議員。袖ヶ浦の未来を考えて。私はこの町で生まれ育ち、豊かで過ごしやすい環境にいつも感謝しています。市の数ある魅力の一つは自然の豊かさです。農産物がたくさん採れて、学校給食にも地元の野菜やお米が使われていて嬉しく思います。観光名所もあり、多くの人が訪れています。その人たちに良いところを認識してもらえたら、移住する人がさらに増えて、活性化につながるはずです。また、お年寄りや子供に優しい町でもあります。最近、ちょいそこの看板を目にし、公共施設や病院へ行くときなど、とても便利だと思いました。これからあと3年で成人となる私たちが、袖ヶ浦市を作っていかなければなりません。私自身も市に貢献できるように頑張ります。
セクション5の続きです。根形中学校3年生、石川聖議員。3つの愛が溢れる袖ヶ浦市。私たち根形中学校のスローガンは、切磋琢磨、認め合い、磨き合い、支え合い、そしてありがとう。です。このスローガンの中の3つの愛を大切に学校生活に励んでいます。3つの愛は人道的にも大切なことだと思います。世界では偏見や差別により暴力や争い事が頻繁に起こっています。一人一人が3つの愛を持てば解決すると思います。そのためにまずは、市内の中学校5校の生徒会代表が集まり、偏見や差別をなくすという同じ目標に向かって取り組んでいくための会議の開催を望んでいます。お互いを認め合い、各地区で連携して磨き合い、そして支え合うことができる袖ヶ浦市を目指したいです。平川中学校3年生松本美咲議員。多様なスポーツに対応できる袖ヶ浦市。私はクラブチームで新体操をやっています。週4日の練習に加えて、家や他の体育館で自主練習をするなど、大会で自分の目標を達成できるよう日々努力を積み重ねています。練習は木更津市や君津市の小中学校を使わせてもらっていて、 母が送り迎えをしてくれています。設備が整った施設は、千葉市や東金市などにしかなく、大会も他県で行われることが多いです。新体操のような特殊なスポーツは施設が少なく、部活も限られていて、中学校で諦めてしまう人が多くいます。メジャーなスポーツはもちろん、馴染みのないスポーツをしている人にとっても、身近で多様なスポーツに対応できる施設が本市にもあるといいと思います。倉波中学校3年生、西川美穂議員。袖ヶ浦市の未来のためにできること。私の意見は、学校給食の食品ロス削減についてです。去年の夏休み、食品ロスについて調べ学習をしました。市内の給食について、給食センターにお話を伺ったところ、1年間で約7万6000キログラムの食品ロスがあり、それらを処理するのに約127万円かかったそうです。給食の食品ロスを減らすために私は、給食の持ち帰り制度を提案します。持ち帰る食品の種類は制限すべきですが、腐りにくいものは持ち帰れると思いますし、気温の低い時期はパンなどでも可能だと考えます。また、家以外では食べない、持ち帰りは自己責任などの決まりは必要ですが、食品ロスの削減、そして袖ヶ浦市の未来を変える大きな一歩になると思います。写真2枚あります。写真の説明。男女の子ども議員が議場で登壇し、いずれも原稿を手に持ち、提言をしています。写真終わり。